こんにちは。時刻は正午を回りました。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、ナビゲーターの松永香織です。この番組は社会医療法人平成記念会、平成まほろば病院の提供でお届けいたします。最近体力が落ちてきて外出が億劫になったなぁ。家に帰ってからもリハビリ続けているけれど、どうすればいいのかな。そんなお悩みを解決するヒントを毎月お届けしています。番組では皆様からの質問や応援メッセージを募集中です。日頃感じている不安など些細なことでもぜひお寄せください。 FM ヤマトのメールアドレスは 775-2525fm.jp、 そしてファックス番号は 0745-252900 番です。 FM ヤマトのホームページや、また無料アプリの FM プラプラからもすぐにメッセージを送っていただけますので、お待ちしております。それではこの後1時間お付き合いいただきます。さあ、前回はですね、訪問看護ステーション葵の細田さんに、お家で受けるプロの医療ケアについてお伺いいたしました。そして第4回目の今日は、お家を出て心と体を元気にする場所、通所介護、いわゆるデイサービスですね、そちらにスポットを当てます。テーマはデイサービスで叶える一歩進んだリハビリ、自分らしい生活を諦めないためにです。で、本日は2名のリハビリのプロをお迎えしております。リハビリ平成神宮前管理者で作業療法士の奥村正彦さん、そしてリハビリ平成田原本管理者で理学療法士の川村隆さんです。お二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ありがとうございます。今日ね、毎日お忙しい中お時間取っていただきましてありがとうございます。さあ、それではですね、早速お二人ちょっとお一人ずつですね、ご紹介、自己紹介をお願いしたいと思っております。まずはリハビリ平成神宮前の管理者の奥村正彦さん、よろしくお願いします。
はい、リハビリ平成神宮前管理者の奥村正彦と申します。よろしくお願いします。
お願いします。
私は平成13年に作業療法士になりまして、うん、で今年で、25年目になります。で、作業療法士になって最初の3年間は別の病院で勤務していたんですけども、はい、縁があって22年前に平成記念病院に勤めることになりました。
はい、
で、平成記念病院では急性期とか回復期の患者さんのリハビリに携わってきまして、で、その後平成まほろば病院の方に移動になりまして、で、5年前に、現在のリハビリ平成神宮前の管理を任されるようになりました。
じゃあもう22年前に平成記念病院に来られてからずっと、
ね、
はい、平成記念会、
は
い、で、働いていらっしゃると、
はい、
はい、いうことなんですよね。はい、で、資格を奥村さんは取られて25年目と、
そうです、はい、
はい、いうことなんですが、奥村さんの資格は作業療法士ですね。
はいはい、
これはきっかけとか、取られたきっかけなどありますか？
そうですね、私はもともと病院のリハビリ助手として働いてたんですけども、
はい、
で、その時に、まあ、専門的な資格を取って病院で働き続けようと思ってましたので、うん、でその時に同僚の方がたまたま奈良でリハビリの学校ができるというふうにちょっと教えていただきまして、
はい、
でそれが作業療法の学校だったんですね。
はい、
で、私はその時に作業療法っていうのが全くちょっと知らなかったんですけども、で、聞いてみるとその訓練に作業を取り入れるということで、
訓練に作業を取り入
れる、そうですね、その当時、まあ、今はそんなことをやっておられるところはない、あまりないと思うんですけど、陶芸を取り入れたりとか、大工仕事を取り入れたりとか、まあ、手をつなぐ、手をつな、使う作業ですよね、それを取り入れられてる、はい、ということで、まあ、そういうの聞きまして、はい、で私はDIY とか手先の作業するのがその当時好きやったので、で私に向いてるんじゃないかと思って、 でその学校に、
そうなんですか、
はい、行こうかなと思いました。それがきっかけです。
あ、じゃあ作業療法士さん、そういう作業を通じて、まあ、療法につなげていくと。
そうですね、
まあ、最初の頃そうですね、
まあ、昔はそういう形で、うん、はい、作業を取り入れられるっていうのが、はい、作業療法の、まあ、基本やったんですけども。
そうなんですか、はい、はちょっと知らなかったです、ありがとうございます、はい、で取られて、まあ、25年目 で、
そうです、ね、
はい、あの活動されているということですね。奥村さん、はい、ありがとうございます。さあ、そしてリハビリ平成田原元の管理者の川村さん、
はい、
はい、川村さんの方もよろしくお願いします。
はい、リハビリ平成田原元の管理者の川村隆です。よろしくお願いします。
お願いします。
私も理学療法士の免許を取って24年目になりまして、はい、でも私はあの理学療法士の免許を取って、うん、もうそのまますぐに平成記念病院の方に入職をさせていただいて、うん、で、あの先ほど奥村も言いましたけど、しばらく急性期だったりとかで、うん、理学療法士として勤めた後に、うん、平成23年ですね、はい、にあの今のリハビリ平成神宮前の方を立ち上げるということで、はい、その立ち上げの方に携わらせてもらって、うん、でそちらの方で10年余り勤めて、うん、5年ほど前から今のリハビリ平成田原元の方に異動になって、うん、そちらで勤務しているという状況です。
河村さんはまあ神宮前に最初いたはって、
はい、
で田原元に行かれていると、両方の ね、
はい、
あの事業所を経験されていると、
はい、
で川村さんは、まあまあ理学療法士を取られてから、はい、まあ、すぐに平成記念病院に入られたということですけど、はい、それまでは何されてたんですか。
あの大学を出て、
はい、
数年ちょっとサラリーマンをしたんですけども、はい、ちょっと、まあ、サラリーマンの方をやりながら、まあ、何か手に職をつけたいなということを思ってまして、うん、
はい、
でいろいろまあ調べてた時に、はい、実は私あの小学校1年生から剣道をずっとやってまして、
う
ん、今もやってるんですけど、
はい、
それで、うん、まあ、やっぱ腰を痛めたりとかそういう怪我をしたことがあって、うん、その時にまあリハビリに、うん、助けてもらったというようなきっかけがあって、うん、でその手に職をっていう探してる時に、まあ、理学療法士という資格を知って、はい、で専門学校に通い始めたんです、
はいはい、
でまあ、あの専門学校通ってる最中に実はちょっと事故をしまして、であの足首骨折をして、
はい、
で手術してでギブスで固定したんですけど、
はい、
そのギブスを取った後に、うん、もう足が腫れて痛くて、
うん、
もうこれなんとか誰か助けてくれと思った時に、
はい、
あ、これ助けるの理学療法士やなと、
まさしく、
あ、理学療法士かと、そこで、はい、あのさらにこう理学療法士になりたいという思いをまあ強く持ったというところで、今理学療法士として、
そうですね、はい、じゃあ実際ちょっと体験もされてと。
そうですね、
はい、
非常に辛い思いしました
あ、そうですか、はい、で今ちょっと皆さんの支えとなって活動されているということで、はい、
そうですね、
はい、お二人ともなんかすごくいろんなエピソードが終わりでありがとうございます、はいはい、さあそんなお二人に、早速、お話を聞いていこうと思うんですけれども、まあ、この、リハビリ平成神宮前とリハビリ平成田原元、これはですね、まあ、あのこの事業所のお名前にもついてますリハビリっていうのがやっぱり前についてますんでね、
はい、
あのリハビリ特化型のデイサービスということなんですよね。
そうですね、
で、はい、これはどういった違いがね、まあ、通常の一般的なデイサービスとの違いをちょっと奥村さん教えていただけますか。
はい、まず一般的なデイサービスはあの、まあ、食事のご提供があったり入浴のご提供があったりで皆さんと一緒にこうレクリエーションをして過ごされるというところが、
う
ん、
ね、
まあ、結構多いのかなと思うんですけども、うん、
はい、
あの私たちの事業所は、まあ、名前の通りリハビリ特化型ですので、うん、あの機能訓練を中心とした運動がもうメインになってくるというところです。
あ、そうなんですか、はい、じゃあ、まあ、通常の一般的なデイサービスの、まあ、そういった食事や入浴などそういうサービスは、
はありません、
取り扱いはなくて、はい、本当にリハビリ特化で、は
い、運動メインということになります。
あ、すごい、はい、じゃあリハビリにまあ集中してやっていただけるというところなんですね。で、まあ、通常のデイサービスやったら、まあ、一日中いたはったりということあると思うんですけれども、あのここのリハビリ平成の方は一日中ですか。
午前と午後の入れ替え制の2部制という形をとっています、
はい、
うん、で、1回はだいたい3時間程度になるんですけども、うん、はい、3時間うちの事業所にいていただいてリハビリをしていただくという形になります、
うん、はい、ありがとうございます。じゃあ3時間集中型なんで、まあ、あの体力にちょっとまあ自信ない方も、 まあ、通いやすそうな、なんかイメージそうです、ね、してまいりましたね、川村さん。はい、はい、
まあ、あの3時間集中してリハビリとは言いましても、うん、まあ、ずっと動きっぱなしっていうわけではなくて、適度に途中でお茶飲んでもらったりとか、うん、あの隣の方とお話ししてもらったりとか、はい、新聞読んだりとか、うん、そういうまあ休憩を挟みながらそれぞれの方のペースで進めていただくというような形ですので、うん、まあ、イメージとしてはあのフィットネスジムみたいなイメージではあるんですけど、はい、うん、そこにまあ専門家、理学療法士や作業療法士などの専門家がついて、マンツーマンでいろんな運動の指導とかそういったところをさせていただくというような感じですね。
わあ、なんかこう街中にあるフィットネスジムって、はい、なんか自分で、ね、はい、ひたすらやるようなイメージがありますけれども、はいはい、ね、まあまあリハビリ平成さんに行っていただいたらプロの理学療法士さんとマンツーマンでやる時間もあるということで、はいはい、ある意味まあ贅沢で、しかもまあ安心と、怪我をしなかったりとか、はい、やりすぎたり、ね、しないっていうことで安心ですよね。
そうですね、
はい、で1回にですね、じゃあどれぐらいの人が利用されているんでしょうか。またね、スタッフの方の、ね、はい、人数も気になりますが、はい、
そうですね、まあ、神宮前の方でしたら今定員が35名の定員です。はい、で田原本の方は30名という定員で、だいたい30名から35名ぐらいの方がご利用いただいているという形で、はい、まあ、非常に活気があります。ありますね。で、うん、職員としてはケアワーカーだったり看護師だったり、はい、理学療法士、作業療法士以外にそういった職員も配置してますし、はい、あとはまあ送迎なんかに携わるドライバーなんかもいて、ね、うん、総勢今神宮前で17名、
あ、そんなにいらっしゃる。
はい、田原本の方でも17名、
はい、あ、そうですか。はい、
職員おりまして、
手厚いですね。
そうですね、
はい、で送迎もしてくださるっていう、ね、はい、ことなので安心して通っていただけますし、 そうですね、はい、でそれだけの十分なスタッフさんがいらっしゃるというところがかなり、まあ、手厚い感じですよね。
まあ、何より理学療法士が今神宮前の方でしたら5名、
あ、はい、
で田原本の方で4名ですね。なかなかそのリハビリ特化型のデイサービスでもそれだけセラピストを配置しているところっていうのはないかと思いますんで、まあ、その辺は実は平成記念会のグループにセラピストが約200名ほどいるんです。
そんなにいらっしゃるんですか。
なので、まあ、それだけたくさんのセラピストがいてるおかげで、まあ、我々の方にもこういう手厚い配置ができているというような状況ですね。
は
い、
じゃあちょっと満足度は本当高く、ね、
そうですね、
できるかもしれないですよね。はいはい、じゃあ、まあ、気になるそんな手厚い、まあ、サービス受けれるかなというイメージつきまして、次ね、気になるトレーニングの内容なんですけれども、まあ、皆さん同じことをされるんでしょうか。奥村さん、
まずケアマネージャーさんがその方に合ったケアプランというのを立てて、はい、くださいます。うん、でそのケアプランの中に我々の事業所の方でリハビリを受けたいという希望がありましたら、うん、まずご本人様と契約を交わさせていただくというところから始まります。はい、で、初回、来ていただいた時にすいません、
はい、
すいません、担当の理学療法士の方が、うん、その方の体の状況をちょっと評価させていただいて、うん、あとはご自宅での生活の状況も聴取させていただいて、で、できないこととか、うん、問題点などを考えて、うん、でその方に合ったリハビリのプログラムを組ませていただくという流れになります。
じゃあまずは、まあ、ケアマネージャーさんがね、もちろんそのケアプランを立てはるんですけど、それで実際に、まあ、理学療法士さんとそのご本人さんと一緒に相談されたりとか、まあ、どういったものが合うかなとか、どこが足りないかなとか、そういうのを綿密に結構相談して決めていくという、お一人お一人、じゃあオーダーメイドでケアプランを作られるということなんですよね。
そうですね、
すごい、はい、なので、まあ、一人ずつの、まあ、プランに合わせた、まあ、メニューでやっていただけると ということでございますので、まあ、みんなが同じようにしてということではなく、まあ、お一人ずつに合ったものを、選択していただけるというところも、まあ、非常にこうちょっとこう満足度も、はい、でまたこの進捗具合もね、自分でもあの嬉しかったりすることも、うん、恒例ができるようになったなという実感も湧きやすいようなやり方かなと思いました。ありがとうございます。まさにですね、心強いリハビリ専門ジムみたいな感じ で、ね、ちょっとジム行ってくるわみたいな感じでね、はい、なんか行っていただけるのかなと、うん、イメージできました。ありがとうございます。はい、はい、それでは、まあ、自己紹介もしていただき、大体このリハビリ平成さんのでできること、っていうのを少し お話ししていただけましたところで、一曲挟んでブレイクタイムとしたいと思っております。で、今日もですね、お二人に、選曲をしていただきまして、じゃあまずは、1曲目奥村さんの方から、選曲していただいた曲紹介まずお願いします。
はい、曲名はウルフルズの、うん、笑えればなんですけども、
いい曲ですね、はい、
あの、いろいろ、まあ、家庭とかね、その辺の、うん、あの結果に至るまでの過程というのは大事だというふうには思うんですけど、うん、まあ、あの昔から言うように、うん、最後良ければ全てよしという言葉もあるので、うん、
はいはいはい、
なので、最後に笑えたら、うん、全ていいのかなというふうなことを私も思いまして、はい、この歌が大変好きなんですけど、はい、でこの曲を、はい、選びました。
ありがとうございます、はい、それではお聴きいただきましょう。ウルフルズで笑えれば。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。あった、
平成まほろば病院。
時刻は12時22分過ぎております。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供でお送りしております。ナビゲーターは松永香織です。本日のゲストはリハビリ平成神宮前管理者で作業療法士の奥村正彦さん、そしてリハビリ平成田原元管理者で理学療法士の川村隆さんです。引き続きお二人よろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ここからはさらに具体的な、まあ、トレーニング内容についてどんなことするのってリスナーさんもね気になると思いますので、聞いていきたいと思っております。で、まず先ほどですね、オーダーメイド、人それぞれ、ね、利用者さんそれぞれお一人お一人オーダーメイドの計画を立てるとお聞きいたしましたけれども、そしたら、まあ、実際に、まあ、どんな風なトレーニングを行っているのか、ちょっと川村さん教えていただけますか。
はい、まあ、あのご利用者さんはあの病気や症状に合わせて、うん、はい、異なるアプローチをするんですけれども、まあ、あの機械を使って自転車こいだりとかそういったものも、まあ、もちろんあるんですけれども、はい、うちの神宮前や田原元の特色としては、うん、脳卒中ですね、はい、脳梗塞とか脳出血とかを呈された方で、うん、半身に麻痺が残った方とか、
はいはい、
そういった方に対しては、うん、側通反復療法川平法という手法を用いて、はい、専門的なリハビリを提供しています。
これは初めて聞いたんですけど、側通反復療法、まあ、漢字でね、はい、ちょっと教えてもらったのは、はい、まあ、促すですよね、はい、人弁に足で、あの通り道の通路の通、
はい、
で反復するという反復に療法とついて、はいはい、でそれを川平法という専門的な、まあ、療法というふうにお聞きしたんですけれども、
はい、
これはどう、うん、そうですね、
そうですね、あの、
うん、どういったような、
鹿児島大学にいらっしゃった川平和美先生という先生が、あ、はい、まあ、あの開発された主義になるんですけども、うん、あの先ほども言いました脳梗塞とか、はい、脳出血っていう、まあ、病気をされた方は、うん、その脳が、例えば手足を動かすための、うん、刺激を流す神経の回路 を、まあ、拘束やって出血がこう遮断をしてしまうんですね、うん、それによって、まあ、手足が動かしにくくなる麻痺っていう症状が出てしまうんですけども、うん、その麻痺が出てしまったところに対して、まあ、理学療法士や作業療法士のセラピストが動かしにくくなった例えばまあ肘の曲げ伸ばしっていうことであれば、うんうん、そのセラピストが正しい肘の曲げ伸ばしを誘導しながら、うんうん、そこに、まあご利用者さんご自身の、うん意思で動かそうとする、まあ、髄運動っていうんですけども、うん、その髄運動っていうものを合わせて動かしていくことで、うんうんうんその遮断されてしまった神経回路に、うん、あの側副路といって、まあうん、別のまた回路ができてきてそれをまあ強化して、
はい、
で肘の曲げ伸ばしが随意的にまあ動かせるようにしていこうと、
はい、
でそのためにまああの何十回何百回と反復して運動をしていくっていう、うんうんまあ、そういった主義が側痛反復療法になるんです。
じゃあ川平先生という人が、まあ、開発されて、
は
い、
そうですね。
で、どれぐらい前から川平先生がされているんですかね。
2005
年
ぐらいに、はい、あのそういった文献とか出されたり、その後に、まあ、あのテレビ、はい、NHK なんかでも特集を、
はい、特集されて、はい、
組まれて、
へえ、ま
あ、結構センセーショナルな、あれ内容だったんですけど、
はい、
でまあ、それをあの平成記念病院平成記念会の方でも、はいうん、あの取り入れようということで、うん、当法人 の、はい、あのセラピストの方が鹿児島に、うん勉強に行きまして、
はい、
であの技術を学ばせてもらって、はい、こちらに持ち帰ってきたというような感じですね。
いやそれはセンセーショナルっていうのはすごくわかるなと。もう一回その、はいまあ、神経経路がやっぱり遮断ね、
はい
まあ、麻痺とか、はいまあ、そういう脳出血とかによってですね遮断されてしまうと、
はい、
だから麻痺あの動かないということが起こるのかなと思うんですけれども、はいはい それを自分の意思でここ動くとか動かす、
はいうん、
なんかそうやって訓練することによって、はい、また新たに新しいその経路が生まれるっていう、
そうですね、
ことなんですか。
昔はあの遮断されてしまったところはもう回復しないっていうふうなことを言われてたんですけれども、うんうんはい、やっぱり脳もまだまだ解明されてない部分がすごく多くて、で、実はまあ、あのそういった側副路っていう別の回路もあって、
うんうん、
でそれをご利用者さん患者さん自身で努力して、うん、過剰に努力して動かそうとするとちょっと別の運動になりがちなんですけど
うん、
それを、まあ、セラピストの方がこういう動きが正しいよっていうところをこう誘導しながら、うん、そこに合わせて、うんまあ、患者さんご利用者さんにも自分で動かすっていう意思を持ってもらって、はい、そのちょうどコラボしたような形がうまく動かせていくと、はい、回復につながっていくと、そういった内容になります。
じゃあ正しいやり方 で、
そうです、ね
まあ、あのサポートしながら、はいはいまあ、促 す、ね、導いていくというイメージですか、
はい
そ
うですね、
それは画期的ですね、
はい、
でこれを、まあ、皆さんそのリハビリ平成の方々、
はい
これを取得してはるのでみんながこう、まあ、利用者さんに提供できて、
はいそうですね
可能と、はい、することが可能と、
はい、
いうことは、まあ、大きな間違いというかやっぱり特色、
はい
としてすごいなと思いますし、
そうです
ね、こう無理やりじゃないところがね、はい、やっぱりご自身の意思も一緒にされ、はい、することができると、
はい
まあ、ただ何回も反復ってやっぱ普通でもしんどい、
ね、しんどい
とこありますよね、
はい、
で思うように動かない、
はい、
だからそういう葛藤とかもねあるかもしれないですし、
はい、
それも一緒にサポート、
そうですね、
伴走してもらいながらちょっと訓練して、
はい、
やっぱりその時の動くように、まあ、なった人の、
はい
感激というか、はい、っていうのはすごいね、ひとしおなんじゃないかなと。
そうですね、うん、もう少しでもやっぱりあのもう本当に少しの動きでも今まで全然、う
ん、でき
なかったのに、うん、ああちょっと肘曲がったとか、
うん、
ああちょっと指動いたとかいういそういう感想をよく聞かせていただくことありますね。
そうですか、はい、ああ そういうのも日々ちょっとやってはるということなんですね、はいはい、ありがとうございます。じゃあこれはですね、まあまあ、あの 脳卒中とかそういったご病気で、はい、まあ、経路が遮断された場合の再建ということでされる療法なんですけれども、はい、他にも足腰の普通に痛みとかね、はい、関節痛とかそういうもので悩んでらっしゃる方の場合っていうのは、まあ、どういった療法なんでしょうか。
そうですね、先ほど私の経験でも骨折してとかっていう、ね、はい、そういったまあ骨折後の方とか、うん、変形性の膝関節症っていう、うん、まあ、ちょっと膝がこう横脚になるような変形を呈した方とか、うん、はい、そういう関節症の方、まあ、整形外科的な疾患ですね、はい、そういった方とか、あとまあ心臓心不全、心臓がちょっと弱ってしまっている方とか、うん、呼吸不全といって、まあ、呼吸の方がちょっと弱くなっている方、うん、そういった方も、我々の事業所の方ご利用いただいているんですけど、はい、そういった方には運動療法っていうのを提供させていただいてまして、うん、はい、運動療法っていうのは、まあ、例えば先ほど私の足首の骨折でしたら、うん、ギブスで固定した後に、はい、それを外すと足首の動きがすごく制限されてしまうんですね、うん、でその制限されてしまった原因というのはいろいろとあるんですけども、うん、例えばまあ筋肉が凝り固まっているようであればそれをストレッチして筋肉が伸び縮みしやすくしてあげたりとか、うん、関節が固まっているようであればその関節をこれもまあ正しい動きを誘導してあげることで、うん、関節の動きを回復させると。で心不全の方とかでしたら心不全とかあとまあ呼吸不全の方なんかはその呼吸法であったりとか、運動した時にこういう症状が出た時は休憩してくださいとかそういったところをまあアドバイスしながら筋肉をつけていったりとかっていう、うん、そういったところを、まあ、セラピストが直接、特殊的に抵抗をかけたりとか、はい、アドバイスしたりとか、うん、そういったまあ運動療法っていうのを提供させてもらうと、はい、いうことをさせてもらっています。
それはなかなか専門的でそういう知識があれば、はい、しんどくなったりせずにというか普通のね、はい、通常の生活してる時でも言うてくれてはったからこれぐらいでちょっとやめとこうかなとか、はい、いうことができるということですよね。
そうですね、なかなかご自身でこう無理されてるケースが非常に多くて、はい、そういったところをまあ専門家の方としてまあアドバイスしてあげることで少しでも楽に日常生活を過ごしていただくと、そういったところはまあ運動療法を通じて提供させてもらっているという感じです。
いやありがとうございます。ちょっと安心安全という面でもちょっと感じましたね。脳の麻痺からまあ関節の痛みや心臓の病気の方まで、まあ、それぞれの症状にピタッとまあ合わせたメニューがあるということで、はい、ありがとうございます、はい、で今言ってくださったような、まあ、療法されるまあ理学療法士さん、それ以外にも専門の先生がいらっしゃるとお聞きしました。奥村さん、
はい、そうですね、特別療法として、うん、週に1回になるんですけども、はい、言語聴覚士それから作業療法士が事業所の方に来てくれます。
これはまたどういった具体的なにはどういったトレーニングできるんでしょうか。
はい、神宮前も田原本の方もちょっと曜日限定にはなるんですけども、うん、はい、言語聴覚士による言語聴覚訓練それから作業療法士による、認知機能訓練をさせていただいてます。
まずはその言語聴覚訓練どんな風な訓練ですか。
はい、言語聴覚訓練の方は、ろれつが回りにくい方とか、うん、あとは声をこう出しにくい方に対して、高音訓練とか発声訓練をさせていただいてます、うん、であとは失語症などで、うん、言葉の理解とか表出が、うん、障害されることがあるんですけども、うん、そういった方に、理解表出の訓練をさせていただいてます。
高次機能脳機能がちょっと障害があったりとか、ね、はい、ちょっと聞いたことがあるんですけど、言葉がやっぱ出てこなかったりっていう方もいらっしゃると、はい、そうですね、はい、そういう方に対しては、こう出せるような、
そうですね、絵カードを見ながら一緒にこう言葉を、ちょっとヒントを上げて、うんうんうん、その言葉こう喉元まで出かかってる言葉を出すようにしてあげるとかっていう形になるんですけど、はい、マンツーマンで言語聴覚士が、 はい、関わっていただいてます
されていると、はいはい、そしてもう一つ作業療法士さんの認知機能の訓練これはどのような感じですか？
はい、認知症の方が対象になるんですけども、はい、認知症の方っていうのは、うん、あの日にちとか、うん、季節が分かりにくくなられる方が、うん、まあ、おられるんですけども、はい、で、そういう方に対してリアリティオリエンテーションといって、うん、来ていただいた時にその日のまず日付の確認を一緒にさせていただいて、うん、
はい、
で、その後、まあ、季節の話題を盛り込んだ話をさせていただいて、うん、季節感をちょっと掴んでもらうということをしています。
なんかその認知機能っていうのは認知症の方はあの昔のこととかはよく覚えたはるっていうことなんですか？
そうですね、はい、最近のことをなかなかこう覚えられなかったり、ね、思い出せなかったりとかするんですけども、新たなことが
ちょっと入りにくいっていうような、そうですね、
はい、まあ、はい、それ以外には、はい、簡単な計算問題とか、それから間違い探しなどの、うん、こう注意問題というんですけども、はい、そういうのをこうプリント課題で解いていただいて、うん、で、認知症の進行予防とか、うん、維持改善っていうのを図っています。
なるほど。やっぱお買い物行かれたりしても、ね、ね、お金の計算とかも、ね、
そうですね、
あれですし、はい、普段からそういう維持改善っていうのをできるようにっていうことなんですね。
やっぱり簡単なこう計算問題が、うん、その認知症の進行をこう和らげるというか、うん、遅くするというのも、うん、まあ、言われてたりするので、はい、そういったもう本当に2桁の簡単な計算、はい、足し算とか、うん、引き算とか割り算とか、はいはい、そんなんでいいんですけど、うんうん、そういうのをやっていただくっていうのが効果があるみたいです。
いや、もう私なんかでも普段あんまり計算しなくなってきてたハッとなんか ね、
そうですね、
難しくなったり本当にするんですよね、はい、だからちょっと大事やなってなんとなくね分かりますね、はい、ありがとうございます、はい、でその他にも、はい、いろいろちょっと認知症になられた方が、はい、いろいろ他にもね、
そうですね、そうですね、孤立感を結構感じられたりとか、あとはあそれが原因でちょっと鬱傾向になられる方もおられるんですけども、うん、そういった方に対して、回想法というのを取り入れさせていただいてます、
はい、回想というのはなんかそういうのを回想するという感じを書く、
ね、昔を思い出すっていうことになるんですけども、
はい
はい、
具体的にどんな感じでやらはるんですか？
はい、2,3 人ぐらいのこう小グループで行うんですけども、うんうん、昔のこう懐かしい馴染みのある映像とか写真をこう見ていただいて、うん、はい、で、その時にまあご自身が何をしていたかとか、あとはこうご自身の思い出であったりとか記憶であったりとか、
はいはいはい、
そういうのを皆さんでこう、語り合っていただいて、
はい、
で、まあ、語り合うことで、うん、その方のこう自信をまた取り戻していただいたりとか、 あとはこう他者とこう交流を持つことで、
はい、
まあ、その場の空間をこう共有することができて、うん、で不安感もなくなって、うん、でうつの症状が改善したりとか、はい、認知症の機能を、うん、進行、悪化進行ですね、うん、はい、こう予防するというところにつながるというふうに思ってやっています。
だからこれちょっとまあ定期的に、まあ、週に1回ですけど、はい、来てもらってそこでコミュニケーションね、はい、他の方とも、
ね、
はい、撮っていただけたりしますし、
はい、
まあ、映像なんかやったら昔の万博の映像とかね、
そうですね、
あの頃小学校やってんとか、はいはいはい、なんかそんな話 ね、 ね、盛り上がりそうですし、
はい、うん、今やったらちょっとこう、うん、YouTube とかでも結構出てきたりしますからね、
ね、
はい、そんなの見ていただいたりとかしてます、
うん、そうですか、はい、ありがとうございます、素晴らしい、理学療法士さんによる普段のトレーニング、まあ、運動的なトレーニングに加えてさらに週に1回のこういった特別療法も受けられるということで、いろんなお悩みを持つ方にも、ピタッとこうマッチしてですね安心して通えるっていうことなんですよね、川村さん。
そうですね、うん、今言ってくださったような方だけじゃなくて、うん、まあ病気をされて入院して退院してその後リハビリ継続したいという方だけじゃなくて、はい、うん、まあ、やっぱりちょっと最近動きにくくなってきたとか、うん、歩くのがすごく距離が短くなってきたとか、うん、それをなんとかならへんかなっていう、うん、お悩みがあって、うん、そういったところの予防的な目的で、
はい、
通っていただく方も いらっしゃいまして、あ、まあ、そういった方もあの要支援とか要介護っていう介護の認定を受けておられたら、うん、そういったところのそれぞれの方の目標に合わせてこちらも提供させていただきますし、うん、そういったところに皆さん励んでおられるというようなことになります。
それぞれがそれぞれの目標を持って励まれているということですね。ありがとうございます。はい、じゃあちょっと詳しくどんなことができるのか、どんなサポートを受けれるのかっていうのをお話ししていただきました。ではここで1曲いきたいんですけれども、次はですね川村さんの、はいはい、選曲で、はいはい、何を選ばれましたか。
はい、まあ、サザンオールスターズさんの太陽は罪なやつという曲なんですけど、うん、まあ、あの私も妻もちょっとサザンオールスターズのファンでして、
はいはい、
であのその中でも、まあ、たくさん名曲があるんですけども、はい、この非常に暑い最中
で
ちょうどぴったりな曲かなと思って、
はい、
あのこの曲を選ばせてもらいました。
ありがとうございます、はい、じゃあ曲を聴いてねちょっと暑さも楽しんでいただけたらと思います、はい、ではサザンオールスターズで太陽は罪なやつ。
お父さんのリハビリ入院できる病院探してるねん。
知ってる？平成まほろば病院。お母さんが入院して365日リハビリしてもらえて元気になったよ。
そうなん？検索してみるわ。あった、
平成まほろば病院。
時刻は12時45分です。まるごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院のご提供番組です。引き続き、通所介護事業所、リハビリ平成神宮前の奥村さん、そして田原元の川村さんにお話を伺っていきます。お二人またよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
はい、ここまでですね専門的なメニューや手厚い体制についてねしっかりと伺ってきたんですけれども、お二人の事業所はね地域に根ざしてどれぐらいになられますか。奥村さん。
はい、そうですね、あの神宮前の方は開設して、今年で15年目になります、
はい、
で田原元の方は13年目になります。
うん、すごい長いですね。
そうですね、うん、で、まあ、長い方でしたら、
はい、
10年以上ですかねの方も通っていただいてます。
あ、ずっとこの通って来ていただいていると、
ね、
はい、もう居場所にね、なっている感じでございます ね、
すね、
はい、ありがとうございます。まあ、15年、まあ、長くて、これは地域からの信頼がね厚い証拠かなと思いますし、まあ、10年続けておられる方、まあ、きっとここに来たらまあ元気になる、
ね、
落ち着くっていうかね、はい、まあ、同じこうトレーニングメニューをして、まあ、今日も一日過ごしたなという、ね、
そうですね、
感じになっているんかなと思いますね、はい、そういった場所ってまあとってもまあ大切だとねすごく感じますね。川村さん。
そうですね、うん、毎週、まあ、毎回こう、うん、同じメンバーが集まりますんで、だんだん皆さんこう仲良くなってこられますんで、そのまあリハビリの訓練をしている間ですね、うん、そういった時にまあ休憩時間なんかで、
はい、
隣の方とお話ししたりとか、
はい、
まれに訓練の途中でもお話しして訓練が進んでない方もいますけど、
はい、
まあ、そういった形で皆さん仲良くされたりとか、はい、あとはまあ休憩時間中にお茶飲んだり、うん、まあ、テレビ見たり、
う
ん、まあ、今でしたら高校野球の
奈
良、
ね、
はい、大会ですね、
はい、
でもう少ししたらもう甲子園も、
はい、
ちょっと今もうかなり波乱含みが、
いや、そうです、
予選になって
ます。
ね、まあ、そういったところを皆さんで見て、うん、わーってこう声上げて声援送ってたりとか、
はい、
でもう黙々と新聞読んでおられる方もいらっしゃいますし、
は
い、
紳士ですね。それは
そうですね、ですね、まあ、皆さん本当に休憩時間中とかはマイペースに過ごされてて、
うん、
で先ほど、まあ、1日型のデイサービスなんかのイメージで、はい、みんなでレクリエーションっていうところ、うん、お話あったんですけど、はいはい、うちはもうそういうレクリエーションっていうのはなくて、うん、もう本当に短時間で、マイペースで過ごしていただくっていうことで、うんうん、結構一般的なそういうデイサービスに比べると男性の比率が、
うん、
男性のまあご利用者さんの比率が高いのかなというふうなところも感じてまして、
はい、
で、まあ、男性はもう黙々と本当事務感覚で来ていただいて運動して、で、うん、甲子園も黙々と見てみたいな感じで、
ね、
まあ、ね、一方も女性は結構社交的な方多いんで、うん、もう本当にワイワイガヤガヤと、まあ、なんか女子会のような、
はい、
雰囲気で楽しく過ごしていただいたりというの
は。へえ、はい、いや男性ね、はい、なかなかその一般的なデイサービスってね、はい、うちのおじいちゃんとかもそうでしたけど、やっぱ行きたくなんかちょっとなみたいなのがあったんですけど、はい、こういったリハビリ平成さんとかやったらもう本当にこのマイペースにできて、別にそのみんなでやるっていうものもないので、はい、あの自分がもう今日はちょっと静かにやりたいとかやったらそれにできるし、うん、はい、ちょっとお話ししようかなと思ったらまあ挨拶とかね、はい、できるっていうことなので、まあ、非常に過ごしやすく、はい、
で
半日で済むしっていうところが、はいはい、やっぱりあの長く通いやすいっていうところもなんかつながっているのかなと思いました ね、はい、すごくなんかあの和気あいあいと楽しまれているような光景が目に浮かんできます。でご利用される方にとって もう居心地の良さっていうのは大変ね大切な要素かなと思いますね。でそんな、まあ、素敵な事業所さんなんやろなと思うんですけれども、いろいろちょっとエピソードをお伺いしたくてですね、
はい、
はい、よかったら河村さんお願いします。最近の
そうですね
エピソードありますか。
ちょっといくつかありまして、
はい、
まあ、この前あの、まあ、うちを利用いただいて、うん、でまあ、その時はもう歩くのもままならないという状況で、はい、であのリハビリに通いたいということで来てくださいまして、うん、でもう本当に頑張ってリハビリに取り組まれて、うんうん、であのかなり、状態も良くなられて、
はい、
卒業していかれた方がいらっしゃって、
はいはい、
でその方がたまたま、まあちょっと近くに寄ったんでということで顔を出してくださって、でお話聞いてたら、はい、あの時はもう本当歩くのもままならんかったんやけど、うん、最近ちょっと少しやったら走れるぐらいまで回復してんということで、
すご
く、うん、あの嬉しい報告をしてくださったっていう、
わざわざ来ていただいたんですね、そうですね、
いうようなことがあったり、
はい、
今あのうちの事業所の方では、半年に1回、はい、今でしたらあの1月から6月までの半年間で、はい、あの一度もお休みなくご利用いただいた方に、うん、あの皆勤賞って言って、
う
ん、本当にあの、はい、ささやかなんですけど、まあ、賞状、はい、表彰状のようなものを送らせていただいてまして、はい、それをあのお渡しすると、うん、あのこの年なんてこんな賞状もらえると思わんかったって言ってすごく喜んでくださって、ね、はいはい、周りの方ももうああよかったねって言って拍手して、うん、あのすごくあの喜んでいただいているというようなことが、
いや、いい取り組みですね、
はい、そうですね、
ありがとうございます、はい、喜んでいただいていると、
そうですね、
はい、いうことです、はい、ありがとうございます。奥村さんの方もありますか。
そうですね、あの、まあ、エピソードというわけではないんですけど、うんうん、私がちょっと印象に残っている方がおられまして、
はい、
で私があの神宮前の方に来て初めてあの私が、契約の面談に伺った方なんですけども、
はい、
でその方はあの、はい、お家で立ち上がるのも大変な方で、
うん、
で膝の痛みがあってなかなかこう歩けなくてっていう方が、うん、おられました、
うん、
で、ご家族様と同居されてたんですけども、うん、ご家族様の負担もかなり大きかったと思います、うん、でその方がうちに来ていただいて、まあ、数ヶ月で杖でしっかり歩けるようになられて、
うん、
で立ち上がりもスムーズにできるようになって、でご自宅の生活もまあ、すごく過ごしやすくなられたということで、
はい、
でまあ、それまで来るまではこう運動とかも全くされてなかったんですけど、
はい、
こう定期的に継続して運動をされたことで、うん、体重もやっぱり減ってこられたみたい で、うんうん、で膝の負担もなくなって、うん、痛みが軽減したということで、
はい、
ご本人様もご家族様もすごく喜んでいただいたっていうのを、
はい、
すごくちょっと覚えてます。
わ、なんかやっぱりそういう実際の体験とか、はい、教えていただけると励みになったりね、スタッフさんもなるかなと思います。ありがとうございます。さあ皆さんね、だいぶ興味を持っていただけたかなと思います。ぜひぜひ見学や体験も受付してくださっているということなので、はい、興味のある方近い方に行っていただけたらと思います。
そうですね、
はい、ちょっとじゃあ私の方から連絡先お知らせいたします。リハビリ平成の神宮前の方は近鉄橿原神宮前駅すぐそばになっておりまして、お電話番号は074447367307 でございます。でリハビリ平成俵本さんは俵本警察署からさらにちょっと北へ進んでいただいたあたりにあります。074433-0222番となっております。お問い合わせのお時間月曜日から土曜日まで、どちらも朝9時から夕方5時まで電話つながりますので、ぜひご興味持たれた方、連絡いただき、そしてまたケアマネージャーさんなどにもね、お願いをしていただいたり、ちょっとリハビリ通ってみたいということで言っていただけたらいいのかなと思います。さあちょっとまだまだお話ししていただきたいんですが、お時間が来てしまいました。本日のゲストはリハビリ平成神宮前管理者作業療法士の奥村正彦さん、そしてリハビリ平成俵本管理者で理学療法士の河村隆さんでした。お二人ともありがとうございました。
ありがとうございました。
次回は8月18日火曜日お昼12時からの放送です。また次回もお楽しみに。この街でずっと自分らしく丸ごと安心ラジオ、切れ目のない医療と介護、平成まほろば病院の提供でお送りいたしました。